それではここからは片倉芳美さんご登場です。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしています。片倉さんつないで台湾のお話をお聞きしているコーナーです。さあそれでもこの時間生放送で片倉さんとつながっています。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さん、今週の台湾エクスプレスはどのような話題でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっとあのいつも少しちょっと雰囲気を変えて、台湾省というよりは、むしろこう現在この時期にですね、まあ、この時期というかこの時代ですよね、あのよく私のところに舞い込んでくるお問い合わせについてちょっとねお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、どういうことかと言いますとね、まあ、これはのどういうことかっていうと本当にあの分かりやすい話なんですけどね、台湾は昔日本に統治されてましたよね。
はい、
まあ、明治28年から昭和20年までの50年間あの台湾は日本の領土だったわけなんですけども、その時当然こう日本人がたくさん住んでるわけですよね。でところが戦争に分けてこの人たちが引き上げてきた。で引き上げてきた後に台湾と日本の関係というのがこう切れてしまったわけですよね。
はい、
でそして、まあ、それから70年以上の歳月が過ぎて、まあ、この引き上げた人たちも、まあ、日本で暮らしを始めてそこにまあ定着していったわけですよね。で今この状態の中で、この息子さん娘さんもしくはお孫さんたちがですね、自分のお父様お母様もしくはおじい様おばあ様の台湾時代どういう暮らしをしていたのかってことに興味を持って、自分のねこのおじい様の例えばふるさとを訪ねたり、おばあ様が出た学校がどこだったのか調べたり、そういうことをしている人たちが結構いるんですよ。でこういう人たちが、その日本時代のそれこそ台湾が日本に統治されてた時代の台湾について調べようとするとですね、ちょっと意外なぐらい資料がないんですよね。
はい、
これも台湾も日本も高度成長期を経てますから、まあ、みんながねこう前だけを見て一生懸命仕事して頑張るという時代がありましたよね。そういう時にこう失われていってしまったものっていうのも結構あって、例えばこうあの学校の資料とかですね、そういったものがちゃんとこう残されていなかったり、で今だったら逆に言うとね、このインターネットの時代でいろんなものがこう文字化されてそれがこうインターネットに上がってるってケースが結構あるので、まあ、これについては、ね、非常にこう調べる上でも有用な、ね、有効なこの手段だと思うんですけど、やはりね資料少ないんですよね。
はい、
もう一つですね、あの大きな問題があって、台湾はその日本が戦争に負けて引き上げた後ですね、中国からいわゆる中国人たちがやってきたんですよ。
はい、
でこれ今中国にいる人たちは中華人民共和国って言いますけども、そうじゃなくてその前の段階の中華民国という国がね、蒋介石率いる国があったんですけども、これがやってきて台湾の上に居座ってしまって70年が過ぎたんですよ。ということは当然これ戦争相手国だったわけですから、中華民国ってのはね日本と戦争してたわけですから、この人たちがまあ言論統制を敷いて自分たちに都合のいい教育と制度を作って台湾に居座って70年が過ぎたわけですよ。で当然これぶつかりますよね。台湾の人は台湾らしく行きたいと思いますから。でそこでまあいろんな悲劇が起こるんですけども、その中でやはり台湾の人が自分たちの歴史とか歩みをこう研究する自由がなかったんですよね。
はい、
それによってこう資料なんかが失われてしまったってケースが結構あるわけですよ。で今この私のところに問い合わせをね寄せてこられる方々っていうのはそういう政治的な話とか一切関係ないわけですよ。
はい、
ただ自分のおじい様おばあ様がどういう暮らしをしていたのか、どんなところに暮らしていたのかっていうことをね知りたいっていう気持ちでそういうことを調べるわけですよね。で資料が限られているので、まあ、たまたまね私はそういうこうちょっと研究というか調査をしてますので、
はい、
そういう方からねこうイメールをいただいたりお便りいただいたりしてね、結構ね本を読んでくれた方が手紙を書いてくれることが結構あるんですよね。
はい、
ね、うちのおじいさんはかつて台湾でどうやら銀行員をやっていたらしいとかね。
はあ、
うん、あとおばあさんが昔よく歌ってくれた歌がどうやら台湾の女学校の校歌だったらしいとかね。あとは自分のそのおじいさん たちが、お店を開いていて、近くに大きな、なんか銀行があったとかね、
はい、
そういう断片的な情報をこう、持ってるわけですよ。で、私はね、そういうお問い合わせをいただいたときはね、必ずね、もうどんなことでもいいから、どんな小さいことでもいいから、情報くださいと言うんですよ。はい、例えば、隣に、もうそれこそね、本当ね、隣に、例えばこう、隣のお店に犬がいたとかね。で、どんなことが関係ないんじゃないのかなって皆さん思うかもしれないですけど、当時犬を飼ってる家って限られてるわけですよ。で、その犬が飼っている登録をされているデータがもしかしたら残ってるかもしれないですよね。当時狂犬病とかまでありましたから、狂犬病対策で犬を全部管理していた可能性がある。そうするとどの家に、ね、どういう犬がいたかって分かりますよね。それとか、まあ、例えば学校に行く途中に、ね、家がどこどこ、住所が、例えば住所だけが分かってることも結構あるんですよ。
はい、
戸籍謄本とかに載ってたりしますよね。だから台北市どこどことかって、台南市どこどこっていう住所ははっきり分かってると。ただそれが今どこに当たるのかが全く分からない。戦後に道路の名前とかも全部変わってますから、日本時代の地名を言っても誰も今の人たち分からないわけですよ。
分かんないですか。
でそうすると、私がコレクションしているその古い地図とかですね、
はい、
こういったものがすごく生きてくるわけですよね。で、台湾はね、まあ、比較的こう歴史建築とか、そのね、いろんな産業インフラとか一生懸命保存してますから、そういったものも大きな手がかりになるんですよね。だから、かつてもう亡くなったけどもひいおじいさんが、例えばどこどこの役場で働いていたとかって時に、もしかしたらその役場が残ってるかもしれないので、
はい、
そうするとね、旅行で台湾に来た時にそこをぜひ訪ねてほしいなと思ったりもしますよね。
そうですね。
でね、もう一つね、これ重要なことがあって、台湾の人々がこういうことをね、すごく、まあ、なんていうんですかね、温かく迎え入れてくれるんですよ。
あ、こういう探してる皆さんにとって、
はい、これね、まあ、台湾の人が、ね、優しいからとか親切だからってことはもちろんこれあるんですけど、それだけじゃなくてね、台湾の人々ってやっぱりね、自分たちの先輩たちをきちんと敬うっていうことをね、きちんとやるんですよ。
はい、
で、これ確かにね、植民地統治というものは異民族がやってきて、高圧的に人々を統治することですから、これもちろんいいことばっかりじゃないわけですよね。
はい、
ところが台湾の人から見ると、その、まあ、いろんな、ね、背景はあるにしても、この日本人と台湾人が共に暮らしていた50年っていうものをね、大切にして、かつそれを一人の先輩として、その人が日本人だろうと中国人だろうとアメリカ人だろうと関係なくね、その先輩として扱ってくれる、まあ、こういうことをね、多くの台湾人って、まあ、いろんな台湾人いますけどね、非常にこの辺はね、まあ、共通してる、まあまあ、もちろんこれ言い切ることはできないんですけど、多くの場合ですね、そういう人に対して非常に親切にいろんなことを、できる限りのことをしてくれようとしますよね。これでもう感激しちゃって、その調べに来た人たちがもうすっかり台湾にはまってしまったとか、そういう人たくさんいますよね。ですから、もしね、このリスナーの皆さんの中にもね、まあ、ご親戚の中にこう台湾出身者、もしくは台湾に暮らしていたことがあるっていう人がいたらね、ぜひそういう人たち、もう結構ね、もうひいおじいさんぐらいの世代になってしまうと、もうほとんどね、健在ではないと思いますけれども、もしかしたらね、子供の時台湾で生まれたのよとかっていうおばあさんがいたりする可能性は高いですよね。
はい。
ですから、そういう方がね、もし親戚の中におられたらね、ぜひご連絡いただければね、できる限り私もちょっとそういう情報を提供したいと思ってますので、
はい、
で、ね、私もね、非常にね、そういうのが重要な情報源だったりするんですよ。例えば、まあ、私たちがね、その、まあ、歴史に興味があって、大学と勉強したり、調べ物としたりしますけれども、これ結局はね、文献の中でしか、文献だとか新聞記事だとか、そういうところでしか情報を得られてないんですよ。
はい。
そこに住んでいた人たちがどういう気持ちで、どんな、ね、感覚でその街を歩いていたのかっていう話は、これ、調べようがないんですよね。ですから、そういうふうに問い合わせをしていただいた方々に、逆に私が質問するっていうかね、教えていただくことって結構あるわけですよ。 うん、例えばこうね、まあ、これもいろんな例があるんですけどね、例えば昔これちょっと今の感覚だとちょっとびっくりしたんですけどね、台湾にラムネって結構あったんですよ。
ラムネって言いますと、あ、飲むあの炭酸飲料の、
はい、でラムネがあって、で実はサイダーもあったんですよ。
はい、
で日本もね、別にサイダーとラムネって両方あると思いますけど、まあ、同じようなもんですよね。ところがね、違ったんですよね。昔はラムネという飲み物は庶民の飲み物、
はい、
安かったんですよ。
へ、
でサイダーというのは値段がラムネの3倍ぐらい、台湾の場合は3倍ぐらいしてたらしいんですよね。
あら、そんなに違うんですか。
へ、で、あの、みんな子供たちはラムネは飲んでいたけどもサイダーを飲んだことがあるっていうと、これは特別な時なんですよ。でこういう話ってちょっと思いつかないですよね。
ないですね。
ね、でなんか例えば話をしていく中で、その例えばお話を、ね、伺う老人、おじいさんおばあさんなんかでも、別にこの話がすごいことだと思ってないわけですよね。だから話題には出てこないわけですよ。だからそこを逆に、例えば昔、例えばデパートにね、こうお父さんもお母さんも連れてってもらって、あのレストランに入った時に、あのサイダーを飲んだんだっていうことを強調するおじいさんがいたりしてね。
はい、
で知らないとこれ なんでどうしてサイダーをそんな強調するのかって思いますけど、実はこれはこのおじいさんにとってはすごく美しい大きな思い出だったとかね、そういう話っていうのは多分これ、あの調べ物をしてるだけじゃ絶対出てこないですから、
分かんないですね。
うん、逆にこういう具体的な思い出話を聞くことによって見えてくる台湾の、あの時代の台湾、もしくは台湾の歴史だったりするわけですよね。
はい、
うん、だからね、こういうやり取りの中でいろんな情報を温めながらね、こういろんなこう台湾の歴史について考えていくっていうことを、まあ、私はやってるんですけども、あのなんか聞いてると面白そうでしょ。
そうですね、まあ、いわゆる、ね、皆さんルーツも含めてその昔の時代背景なども分かるってことですよね、庶民の皆さんの。
そうですよね。あとは逆にあの、ね、その方が日本に引き上げた時に持って帰っていた貴重な写真があったりね。
はあ、
その写真なんかはやっぱり貴重ですよね。
そうですよね。
でその写真の後ろに写ってる建物がなんか特別な建物だったとかね、か今も存在してない建物だったとか、
はい、
そういうことよくありますから。
へ、
こういうのはね、本当にこうちょっとこう台湾のことを勉強していく面白さの一つかなと思ったりしますよね。
片岡さん、ちなみにあのそういうお問い合わせがあって、結構あの分かる方って分かるんですか、そういう、まあ、住んでた場所とか、そういうところまで。
あの大体分かりますね。あの 私がたまたま、ね、こう古い地図とかよく集めてたりするのと、
はい、
あのそういうの、ね、よく受けてますから結構分かること多いんですよ。ただ何かが残っているとか、何かがこう保存されてるって確率は、まあ、高くはないですよね。だから昔にね、自分のそのおじい様おばあ様が住んでた家はここだったってことは分かってるんだけども、そこに例えば古い建物が残ってる確率っていうのは低いですよね。うん、やはりこう、まあ、近代的なビルになっちゃってたり、あの整地されて駐車場になったりしてると、ね、ちょっと寂しい感じもしますけどね。ただまあそういうのもね、まあ、歴史を感じる一つの面白さって言えるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
だからこうね、本当にあの日本全国バラバラですから、あの引き上げる先はみんなバラバラでしたからね、
はい、
北海道から沖縄までいますからね。でこれをその下の世代、まあ、息子孫ひ孫の世代がね、興味を持って、まあ、おじい様やおばあ様のこう、ね、足跡をたどるとかっていうのは確かにね、まあ、逆に言うと私なんかはね、台湾と全く縁のない家庭だったので、あのそういうのがないのが寂しいなと思ったりもするんですよ。だからね、できる限りそういう方のね、そういうリクエストに応じてあげたいなと思って、あのちょっといろいろできる限りね調べたりするんですけど、
はい、
まあ、こういうのもね、ちょっとこう国によってはね、まあ、どことは言いませんけど、逆にあのこういうルーツ探しとかすると嫌がられたりする国もありますからね。
あ、そうですか。
やっぱり台湾はその辺はすごくね、先ほども話したようにこう人々がすごくその先輩を大切にするっていう気質は、これはね、まあ、台湾にもいろんな民族いますし、いろんな人いるんですけど、世代によっても人間性違うんですけどね、やっぱり共通してるんですよね。 あとやっぱりね、こう外国とか外から来た人たちが何かをしようとしてるって時に、例えば特に困ったりしてる姿を見せた時にですね、放っておくっていう選択肢はない人たちなんですよ。
はい。
うん。こういうのもね、すごくありがたいなと私も思っていて、私なんかもね、もう台湾在住歴20年超えましたけど、そういう親切やね、優しさに助けられながら生きてますから、こういうのはね、本当台湾らしさっていうふうに言ってもいいんじゃないかなって強く思いますよね。
はい、ありがとうございました。片倉義文さんにご出演していただきまして、お話の方をご紹介していただきました。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉義文さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。